ステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日は仏典童話二人して背負ってをお届けします。
インドの都から随分離れた静かな田舎の村に二人の男がいました。一人は太っており、一人は痩せていました。二人は貧乏でした。いつもお金さえあればなぁと考えていました。ある日のことでした。太った男が痩せた男に言いました。
ここでいくら働いたって楽になることなんてない。どうだ、都へ行ってお金を稼いでこようではないか。そして明日出発しよう。
太った男はそう言うと、痩せた男の手をしっかりと握り、朝早く二人は村を出ました。都へ行ってお金を儲けることは決まっていましたが、さてその都へはどう行けばいいやら。二人には全く雲をつかむようなことでした。とにかく東を目指しました。それから二日目の夕暮れ、一つの村に差し掛かりました。その村の道端にはたくさんの麻が自然に生い茂っていました。麻は貴重です。麻なんかなかなか手に入れることができません。二人は村の人に言いました。
この麻をいただけませんか。
どうぞ、欲しいだけ持ってって構わんよ。
背負えるだけ背負って、二人はお礼を言って歩き出しました。
これだけの麻があれば随分とお金になる。すぐ村へ帰ろう。
そうだね、これだけあればきっとお金になるだろうね。
もう都へ行くこともないと、二人は自分たちの村へ戻ることにしました。ところが今度は村へ戻る道が分かりません。あちこち迷いながら歩いていると、道端にたくさんの絹織物が見つかりました。美しい。それを見ながら太った男は言いました。
これはすごい、誰が置いていったんだろうか。
太った男は目の届く限り人影を探しました。しかし動くものの姿は全く見えません。
商人が都へ運んでいく途中落としていったんだ。きっと落とし物だ。よし、その麻を捨ててこの絹織物に取り替えよう。お前もどうだ。
いや、私はこれでいいよ。せっかく重いのを背負ってきたんだから。
痩せた男は汗を流して顔をゆがめていました。しばらく進むと、今度は道端に銀の塊がいくつも転がっていました。
誰か銀の塊を落とした人はいませんか。
男の声が響き渡っただけで何の返事も戻ってきませんでした。
また誰かが落としていったんだ。絹織物を捨ててこの銀の塊を拾っていこう。銀の方がずっと値打ちがある。
太った男は着ていた服を脱ぐと、銀の塊をそれに包み込んで背負いました。
お前も麻と銀を取り替えてはどうなんだ。
いや、遠慮するよ。せっかくここまで重い麻を背負ってきたんだから。
痩せた男は何も言わず、ちょっと顔をしかめました。そしてまたしばらく行くと、道端がまばゆいばかりに輝いていました。その輝きの中に金の塊が5つも6つも転がっていたのです。太った男はそれを見るなり、背負っていた銀の塊を捨てて金の塊を拾い始めました。
さあ、今度こそお前はその背負っている麻を捨てるんだ。そしてこの金の塊を二人して村へ持って帰るんだ。もう一生楽をして暮らせるぞ。
ありがとう、そう言ってくれるのは嬉しいが、せっかくここまで背負ってきた麻を捨てるのはもったいない。私はこのままこれを背負って村へ帰るよ。
もう勝手にしろ。私はこの金の塊を持って帰り、ゆっったりと暮らすからな。
太った男は服に包めるだけ金の塊を包み込んで、それを背負って立ち上がろうとしました。よいしょよいしょ、掛け声は元気でしたが、金の塊の入った包みが持ち上がりません。
それでは私はお先に行ってるよ。
ちょっと待ってくれ。 この金の塊を持ち上げるのを手伝ってくれないか。
そんなことしないで、持てるだけ持っていけばいいのに。そうでないと動けないと思いますよ。
ちょっと助けてくれれば簡単に持ち上がるんだ。頼む頼むよ。
太った男は金の塊の包みに今にも押しつぶされそうになってもがいていました。
助けてくれ。おい、
痩せた男は立ち止まろうともせず、重い麻を背負って村に向かって歩き出しました。
今日は仏典童話二人して背負ってをお届けしました。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。